そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
先日公開された劇場版公共紙幣エウレカ7ハイエボリューション最終作、予告見ました？
見ました。
めっちゃかっこよかったね。
すごいっすね、あれは。いや、カメラワークがだいぶ特撮っていうか巨大感ありありなんですけど、
エヴァンゲリオンじゃないのこれ。
そうですよ。ただでもあれって結局庵野さんも特撮好きだから煽りが多かったりするってことなんです、
はい、そうです、そうですよね。確かにね、
系統は同じ系統なんですけども、いや見てもらったら分かるけど作画がえぐい。
ボンズの全力ですよねこれはね。
あんなのね、エヴァもこの後ねやるって話だけど、
はい、
日本の最高峰のロボアニメが
見せてやるよみたいな感じの。
下手したらハサウェイもね、このままやるとあるから、今年はどうなってしまうんだみたいな感じに。
今回のハイエボリューションシリーズっていうのは、まあ、これで最終章になりますけれども、まあ、3本目なわけじゃないですか。
はい。
で1本目は、まあ、継ぎはぎっていう感じだけど、で2本目は、半分かな、結構オリジナルでしたよね、エウレカ。
しかもその
アネモネとしてね、
1本目のその昔の絵を使ってたのが意味があるみたいな。
そうそうそうそう、
いやー、
びっくりした。うまかったですよね、あれもね。でそして今回は完全新作として、多分エウレカ7という物語の最終章になるんだと思うんだよね、本当のね、
うん、
今までいろいろあったシリーズを全部これで終わりにするんだと思うんですけれども、いやね、まあ、それにふさわしい映像を作ってるぞという、まあ、ディザー PV っていうのかな、だったなって思いますし、いやもう感動しましたよ、正直。楽しみに待ってます。
話が今まで見たことないとかそんなん関係なく、映像見ただけでもすごそうってバリバリ伝わってくるから、いやもう本当にね、ちょっと見てみた方がいい。その
いやいやいや、ぜひ見てくださいよ、本当にね。
そしたら絶対興味出るよこれ、ロボアニメとか。
でそして、ハイエボリューションシリーズ、とにかくね、ワンツーを今のうちに見ておくといいんじゃないかと思います。21年初夏公開予定だそうです。はい、ということで、映画も気になる作品がこの後待っていますけれども、行きましょう。今日の特集は
2021年冬アニメ新番組アオタガイ特集です。
ただいま。
ナイトフライトホエール、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました、今日の特集は2021年冬アニメ新番組アオタガイ特集です。スタッフが視聴した作品は37作品、投稿が来た作品は10作品となりました。まず一本目の作品はこちら。
弱キャラ友崎くん。SQT さんからのコメントです。主人公の友崎くんはアタファミというゲームで日本一の実力を持つゲーマー。しかし、学校のクラスではカースト最底辺でぼっちの弱キャラ。ところが、ひょんなことから学校で人気者の日波葵からリア充になるための指導を受けることになるというところから物語はスタートします。人生をゲームと捉えて、いろんな課題に挑戦し、経験値を積んでレベルアップしていくという内容です。この作品の面白いところは、ひなみが出す課題はちゃんと理由があって、現実でも普通に使えるテクニックだということと、 友崎くんはゲームで日本一になっただけあって、努力や反省がちゃんとできる人間なので、どんどん変わっていくのに納得することができるところです。大中小の計画を立てて実行して、その結果を評価して改善するといういわゆる PDCA サイクルを回していて、見る前の印象とは違ってかなり真面目に考えられているなと思いました。自分も若い時に同じような経験をしたことがあったので、友崎くんに共感してみています。続きまして、オタ半世紀さんからのコメントです。友崎は羨ましい。木南という先生がいて、しかも的確で具体的なアドバイスをしてくれるなんていいな。俺の高校時代にもいてほしかった。それにしても第3話で木南が菊池をターゲットにしつつ泉に話しかけたら、他の女子の好感度も上がり独占欲も出てくるだなんて、この作者は女子の気持ちも分かっているのか。初見の時は最終的に木南が友崎に惚れて、他の女子と一悶着あるストーリーだろうなと思っていましたが、友崎と木南はカップルにならないのか。ストーリー全体がゲーム攻略方式になっていて、友崎がいちいち納得するのは可愛いのですが、意外とそういった説明方法は大人になっても納得してしまいます。果たしてそれはゲーム世界か現実世界に近いのか、それとも。楽しみに視聴させてもらいます。はい、ありがとうございます。
友崎くんにコメントが来たのはすごい納得しました。
うん、
いやー、私これ一応見た時に、いわゆるこうクラスで地味な女の子が変身してモテモテになるみたいな、こう学園シンデレラストーリーっていろいろ作品あって、そういうのが好きだったので、あ、これもしかしてこの男バージョンのそういった作品なのかなと思って見てたら、いや、2話からいい意味で裏切られて、そんな簡単な話じゃなく、すごいコミュニケーション能力の勉強になる話でした。
そうそうそうそう、1話はね、導入部分というかシンデレラストーリーみたいなのかなって思うんですけど、2話からね、結構啓発本とか私も読むんですけど、なんかつらつらつらって文章で言われるよりかは、こうやってアニメにされて、こういう子はこういう感じのお話の仕方するよねみたいなのを言われると、なるほどっていう部分がすごい面白いですよね。
そう、私本当自分が会話を最初に振るっていうのが苦手で、すごい同調するのは得意なのになと思ってたら、そういうことなんだ、私ってこういう立場だったんだみたいなことが気づけるので、本当に自分がどういうスタンスでどういう立ち位置で人と話してるのかとかもすごい気づけるので、これはね本当に面白いんですよ。例えばこう学生の中のねお話ではあるんですけど、今の自分にも本当に当てはまるし、むしろ本当に学生時代に知ってたら、これもっとリア充になれたのにってめちゃくちゃ思います
いや、わかる。あのね、同級生の子たちもね、結構すごいフレンドリーな感じでさ、すぐ仲良くなれたりとかしてて、いや、いいクラスじゃんってすごい思いました。
それこそ主人公結構地味なキャラで、いじめられてるのかなと思ったら、そういうわけでもなくて、そういう意味では本当に周りのキャラクターもそれぞれの個々を大事にしてて、別にいじめたりもしないし、頑張って話しかけようってするとちゃんと喋ってくれる女の子たちも多いので、女の子可愛いアニメでもあるので、そう、本当に周りにいる子たちがみんな魅力的で、そこも楽しいですよね。なんか今のところね、まず彼女を作るっていうのが大きな目標なので、誰が彼女になるのかはかなり気になる。そもそも付き合うのかもわからないけど。
確かにそこはね、この後楽しみだなって思います。
そもそも私の中ではもうゲーマーっていう設定いらないんじゃないかなっていうぐらい、この作品自体がもう面白くて、なんだろう、なんかもうおまけみたいだなとは思ってたんですよ、ゲーマーという設定が。でもまあ、このゲームを攻略していくっていう、人生というゲームを攻略していこうっていうので頑張ってるっていうのは、まあわかる、すごくわかりやすい設定だし、次の話でこのね、アタファミというゲームを教えてほしいっていう子が出てくるじゃないですか。そこでまた新たな女の子との関係が築っていくのかっていうところも、なんかゲームを通してどんどん友達とか彼女になる候補とかも増えていくのかなと思うと、ちゃんとこの設定を使ってて、そこも面白いなと思いますね。
ワンダーエッグプライオリティ、笹メガネさんからのコメントです。野島真嗣原案脚本、この触れ込みで見始めたのですが、なるほど、これは個人的には久しぶりに語り合いたくなる尖った作品が来たなぁと感じました。まず見せつけられたのはアニメーション表現。緻密にリアルに描かれる日常の世界とは対照的に、別の世界の学校のような場所で繰り広げられる逃亡劇に激しいアクション。 現実と夢が混ざったかのような世界設定を見事に表現したアニメーションが印象的です。そして随所に感じる学生時代ならではの嫌な雰囲気、愛の階層で見られるリアルな描写もあれば、見て見ぬふりのような異様なもので表現したりと、野島伸司らしい語り口にも目を引きます。様々なことで葛藤する愛たちの口から飛び出すセリフの一つ一つも感情がこもっていて耳に残ります。卵には一体どのような意味が込められているのか、なぜ夫愛なのか、永瀬恋とは親友なのかなどなど、気になる伏線や設定がたくさん散りばめられているのですが、個人的にはオープニングにすだちの歌を選曲したところが気になりますね。曲の雰囲気で言えばエンディングっぽいけれども、果たして意味があるのだろうか。とにかくオリジナルアニメーションということで全く先が読めない展開なのですが、見ていて面白い、考察して面白い、語り合って面白い、味わい深い作品だと思います。ありがとうございました。続きまして、豚汁変更券さんからのコメントです。謎めいた世界観、鬱なシーン、流血描写、生理的嫌悪感を煽るようなクリーチャー、いつもの自分ならすぐ回れ右してしまうような内容でしたが、驚くほど気合の入った作画に引き込まれてしまいました。人を選びそうな作品だけに、誰にとってもフックとなる絵の力で引っ張るというのは一種の手段なのかなとも思いました。あの野島伸司だし、心にぐさぐさくるような展開とかあるんだろうなと思いつつ、2話は明るい雰囲気も出てきたり、一体どんな着地を見せるのか、結局気になって最後まで見てしまいそうです。ありがとうございました。
今回弱キャラ友崎くんとこのワンダーエッグプライオリティが同数で投稿数1位でした。
しかもワンダーエッグプライオリティに関しては、実はこう特集収録当日までノーマーク作品で誰も見てなかったんですよね。
そうなんですよね。投稿数が一番多いので、これは見なきゃまずいだろうという話で、とりあえず何か見ようよっていう話になったっていうね。
そうですね、本当に私も全くのノーマークで、でもこうちゃんとスタッフを見てみれば、原案脚本野島伸司ということで、まあ、反応するのはむしろ大人人じゃないかなという感じがします。
そうなんですよ。だから私の中でその野島伸司がプラスなのかマイナスなのかですよね。
ほうほう。
その脚本家として、
まあそこは好きが分かれるタイプの脚本家ですね。
そうなんですよ。だから決して嫌いじゃない、はいはい、今決して嫌いじゃないんじゃなくて、やっぱり一世風靡した脚本家なので、まあ我々がちょうど、そうそうそうそう、そんな頃なんですよ。
0年代ですよね、うん、まあ、作品名で言うと家なき子であったり、私が最初に見たのは聖者の行進だったかな。あとキンキキッズが好きだったから人間失格、例えば僕が死んだらとかも見たし、
はいはい、
ストロベリーオンザショートケーキとかも流行ったし、
あ、まあ、でもね、でも私ね、うん、逆に結構最近とか2017年とかの雨が降ると君は優しいとか、はい、彼氏をローンで買いましたとか、結構最近の作品がのドラマがすごく好きだったので、この作品見とかないといけなかったなって思って、気づけてよかったですね。本当
そうなんです。全然ねそこに着目をしてなかったので、私も驚いたし、そこでねまずは引っ張りポイントだったなと思ったんですが、いやもちろん脚本もなんですが、もう第1話の個人的にはもうダークホースナンバーワンでした。びっくりしましたね。何より開始10分ぐらいで出てくる見て見ぬフリーが気持ち悪すぎてあそこの映像でもめちゃくちゃゾクゾクしてしまっていや電車の中で見るもんじゃないね、あれは。びっくりしました。
確かにな、まあ、それこそ今はのアリスとか最近見てたので、
わかりますよ。あの俺も、ね、同じだって思ったもん。
その感じ、
うんうんうん、
そう、あのデスゲーム感を感じて、あ、これは面白いの来たなっていう感じはしましたね。
結構最初のうち全くこの世界が何なのかとかは知らされないままに第1話は特に進んでいくんですよね。学校のようなスペースで殺し合いなのか、まあ、殺されそうな、シチュエーションですよね。
うん、
なんだなんだってもう見せつけられて、ぐいぐいぐいぐい引っ張られる1話だったと思います。まあ、コメントにも書いてもらったけど、クリーチャーとかね、流血描写とか結構ショッキングなシーンもあったりして、で、まあ、2話でなんとなくこの子がどういう子なのかが見えてきたかなっていう感じだよね。
なかなかヘビーな、まあ、青春にあるいろんなトラウマとかそういったものが詰め込まれて、意外とそれを爽快にぶった切っていくんだなっていう感じはしたんですけど、 とはいえなかなか重いお話だなっていう感じがありますよね。
果たしてそのぶった切りは何なのか、爽快なアニメーション的表現ではあるんだけれど、必ずしも彼女を肯定してあげられない感じはするんですよね。
うん、
そういうのはもう本当に端々に入れてあるっていう感じだし、例えば結構2話で彼女が自分のことを私引きこもりだからって言えちゃうっていうのは時代だなとも思うんですよ。昔は引きこもりなんて言葉は一応なかった時代が、それこそ野島伸司さん的なことで言うとなかった時代があったわけで、でも今はこう名前があるじゃないですか、引きこもりっていう、それに対する安心感みたいなものを今の若者はある種持ってるのかなっていう感じもするし、引きこもりであることを勇気があってすごいなという子もいる。まあね、第2話はまだまだシリーズを通したら序盤だから、これがこの作品の正義というわけでは絶対ないとは思うんだけれど、本当にねチクチクするし、んってそれは違うんじゃないのって思うところもあれば、その言葉に救われる人もいるみたいなタイプの作品かなっていうふうに思いますね。
難しいよね。もうね、私の中では野島伸司に対するまあ面白い作品というか、ぐさぐさくるタイプの作品を書く作家だなというイメージ、当時のイメージのままなんですよ、私の中では。ここ最近の作品って一切見ていないので、なのでもう野島伸司かっていう部分で見てる感じなんですよ、私の中で。でそれはプラスの方に働かない。作品としては結末がどう動くのかが読めないっていうのかな、
読めないですね。
そう、マイナスの、でもそれが決してプラスの方ではないっていう気がしているという。
そうですね、
そう、作品としては確かにこのまとまりで納得せざるを得ないんだけど、それを見終わった後に気持ちいいとか納得とかじゃなくて、なんかすごく嫌なものを見せられたなっていうような印象が残る作品になるんじゃないかという不安感をすごく感じてます。
おー、そうか。
最近はそういうストレスを嫌う嫌いはまあねある気はするので、そこに切り込んでいくのはまあある種時代には合ってない作品作りをしてるなとは思うけれど、でもみきちゃんの話だとちゃんと、うん、だって FOD Hulu 配信のドラマ作ってる人だよって思ったら全然、
そう、私は ね、結構、うん、それこそ今時の設定とかこの今の時代に合わせた設定の中でちゃんとこう変わってると思うんですよ。その中でちょっと毒づいたりとか、そういったものの中で新しく生まれる人間のドロッとしたものとか、うん、でも最終的にはそれもあって人間だよねとか、そういうちょっとプラスですっきり終わる作品が結構自分が好きだったんで、まあ、題材もアニメの中で、しかも学生っていうもので、今最初にこんだけ結構ヘビーで見てて辛いっていうテーマを描いてるからこそ、ちゃんとこう未来がある若者っていうものを分かって描いてるとは思うので、なんかそんな全部が絶望的に終わんないんじゃないかなっていう逆に期待をしてますね。
窓まぎだよね、でもこれ
まあいろんな、そんなこと言ったらセーラームーン、うん、重くセーラームーン背景とかも出てくるし、あるアニメのパロディっていう部分でも楽しめるところは結構多い
な、まあ、そうなんだろうなって思ってますよ。だからいろんな、そういう意味ではいろんな作品のパロディといえばパロディなのかもしれないし、でもそれで終わるわけないだろうと思うのね、もちろんね、うんうん、だから最後まで見せつけてくれるものなのかどうかっていうのは非常に気になる。でも第2話までの段階では私の感想は不快です、非常に。
まあちょっと見るのにストレスをかけられる作品ではあるので、
そうなんです、
一種ちょっと覚悟をして見てもらいたいな、
ね、だから作品としていい悪いじゃないんで、私は不快だと思ってるだけで、ただこれが面白くならないかどうかはわからないです、正直今のところ。ただ私にこんなに不快だと思わせただけのパワーはある作品かな。でこれまだね3話まで見てないから何とも言えないと思うんです。せめて3話まで見てるともうちょっと分かってくるのかなって思うんだけど、まず設定から何から分かんないからね、全然ね。彼女が今いるところは現世なのかどうなのかもよく分かんないしさ。
そういう考察も結構楽しくて、そうさっきそのアニメのパロディって言ったけど、うん、これは彼女が見ている夢だとしたら、彼女が実は窓マギであったりセーラームーンを見てたとかいうのが入ってきたらすげえと思えるしとか、なんか今後、ね、妄想は広がるんですよね。
うん、そうなん
です、ね、仕掛けをいろいろ想像して正解をね当てたくなるという作品でもあると思います。
はい、まあ、そういう意味じゃまんまと載せられてるのかもしれないなと思いますよ。私なんかね、こんなに不快な思いをしながら見ているっていうことは結局脚本家の手中にあるのかもしれないじゃん。
私結構ウテナとか思い出して、この作品を見て独特の世界観っていうか、アニメなんだけどアニメじゃないアプローチを入れてきてる作品って感じなので、今期のどの作品とも違う毛色のものだから、ちょっと変わったものを見てみたいっていうなら覗いてみてほしいなというのは感じます。
ウマ娘プリティダービーセカンドシーズン、宇宙さんからのコメントです。ついにゲームの稼働予定日も発表されたウマ娘、あると思っていなかったアニメの2期がスタートです。普通2期になればモデルになる時代は新しくなるはずですが、ウマ娘ではなんと遡ります。1期が20年前なら2期は30年前の日本競馬です。主人公は東海帝王、父シンボリルドルフとともに29年早く親子で無敗の三冠馬になるはずでした。怪我さえなければリアルで知るメジロマックインドの天皇賞春や2期のクライマックスになるレースをウマ娘のアニメで見れるのが今から楽しみです。続きましてゴルゴスさんからのコメントです。今シーズンから登場のチームカノープスは G1 では勝てなかった愛すべき脇役たちです。競馬はスターにも脇役にもそれぞれドラマがあります。菊花賞、東海帝王に出てほしかったと誰もが思う中、ナイスネイチャーら出走するウマ娘たちは静かに闘志を燃やします。いつもなら着外になるウマ娘たちは無理と脱落していきますが、このレースに限っては違いました。みんな帝王と共に走っているかのように、私たちの方が上なんだと叫びながら最後まで諦めません。まさか2話で、しかも主役不在のレースがこんなに熱く描かれるとは驚きです。期待以上のシーズン2。カノープスの面々の活躍や、帝王とマックインの対決、何より帝王を待ち受ける苦難の数々。今後どんなドラマが描かれるのか、とても楽しみです。はい、ありがとうございます。
やっと2期。
すごい時間かかりましたね、ここまで来るのに。
いつだっけなみたいなレベルですけどね。ただまあ、うん、案外1話を見た段階で記憶って蘇るもんだなっていうのがまずありまして。
結構登場キャラクター多いんですけど、ちょっとずつちょっとずつ、あ、そうだったなっていう感じですよね、特に1話は。
いたぐらいの感じでそう思い出してきて、うん、まあレースとか始まると、あ、こういう作品だったな、好きだったなっていうところから、いっぱい思い出したんですけど、スペシャルウィークが主人公をやってた1期と比べて、俺は東海帝王の2期の方が安心して見れるなみたいな、最初から強いみたいなイメージがあるんですよ。
ああ、そうですね。なんかスペシャルは結構、うん、まあ、徐々にこう強くなっていくようなストーリーだったから、
そうそうそう、
最初から一番っていうか、こう、頂点から始まる感じがしますよね。
うん。っていうところで、あ、同じ世界観だけど、今回は、中心に添える人物が違うとちょっと見え方違うな、面白いなみたいなところもあったんですけど、
はい、
いやー2話ですよ、
そっちに行くんだっていうのはちょっと意外なところもあり、
そう。その東海帝王があのすごく強そうだから安心して見れるっていうところから、うん、東海帝王が怪我して出れなかった試合っていうところをピークに持ってくる第2話、しかもその、うん、その試合の、そのレースの展開が誰が勝つとかじゃなくて、全員が出れてない東海帝王に向かって、あいつよりうちの方が早いっつって、ガッツを見せるみたいなところに、不意打ちを食らって、ええ、仮面は泣きましたね。
こう、ああいうシーンでやっぱりこう、出られないから、悔しいってなって、それにこう、感動だったり、同調して、泣くっていうシーンはよくあるじゃないですか。
うん。
でもやっぱりこう2話なんで、そこまでやっぱ思い入れがまだなかったりとか、まあ怪我してそこまで行くのに結構早かったりするので展開が、まあ、そういう展開だと多分そこまでじゃなかったと思うんですけど、うん、まさかそういう相手の思いとかで泣かされるとは思わなかったんで、あのシーンはすごく良かったですね。
手玉に取られた感がすごかった
そうですね、
うん、 で、あとね、まあ、僕は競馬もともと全然知らないんで、はい、馬娘の一期を見て、馬娘に出てきた元ネタはこういう馬たちだよみたいな、そういう動画を見たりとかしてちょっと知ったんですけど、うん、いやー、サイレンス鈴鹿がアメリカに行ってるとか言われたら、馬のファンの人とかは結構グッとくるんじゃないのかなって。そういうところとかも、なんか小ネタみたいなところとかもすごいやっぱり今回もいっぱい突っ込んでるんで、
言ったらね、こうリアルを元にしてるから、まあ、リアルを知ってすればこう全部実はネタバレになるわけじゃないですか。
そうみたいですね。
そう、でもあえてちょっとそういうところで違う要素が入っていたりっていうのも、
みんな見たかったのはこっちだよねみたいなところも入れてくれてたりとかしてるし、
そういうところがこう夢がありますよね。
うん、でやっぱり1話ずつ展開がすごく早くて、見て思ってたのが海外ドラマみたいだなみたいな展開の速さが、
はい、
なので30分間全く飽きずに毎回毎回絵のクオリティも話のクオリティもすごい高いものが見れるので、僕はこれは今期すごい楽しみで毎週見ると思いますね。
のんのん日和ノンストップ、サブレ鎌倉さんからのコメントです。田舎を舞台にした大人気日常系アニメ待望の第3期です。前作から5年半が経過していますが、1話冒頭の風景だけの演出に始まり、ナノライプによるオープニング、背景描写の美しさ、レンチョンのシュールな言動に至るまで全て健在で、もはや安心感しかありません。例によってまた時間が巻き戻っていますが、今期からは新キャラが2名も追加されているので、今まで以上にエピソードの幅が広がってくれることを期待しています。一つ懸念があるとすれば、最終回後の喪失感に耐えられるかどうかといった点でしょうか。はい、ありがとうございます。
いや、さすがっていうか、のんのん日和はこの田舎の映像美ですよ。
もうゆっくり何のね、
うん、
セリフもない時間がずっと続いてね、いい時間ですねあれ。
まああれ、うち近所に似たような感じのところいっぱいありますけれども、あんな綺麗な気持ちで見れないからね、心が澄んだ気持ちで見れますよ本当にね。
うん、
ただの田舎ですからねあれね、本当に
ちゃんと言ってましたもんね。でも田舎らしいぐらいな感じでしたよね。
そうそうそうい
や田舎だよって思いましたけどそこがいいところ。
そう、そこがいいんですよね。だってもう学校がね、まあ、普通に一クラスみたいな感じのレベルですからね、あそこね。いや、うん、でも私一位は思いながら、あ、そっか、もうレンチョンも1年生かって思ってましたけど、よくよく考えると繰り返してるんでしたねこれねなんかご近所のお父さんの気分ぐらいな感じで、いやー、連長も1年生かって思って、そうか、時間が進んだんだなぐらいに思ってたんですけど、何のことはない、ずっと1年生でしたよ本当に
第一期から
そう
すごいですね。うん、いいですね、時が進まないっていうのもいい。もう、
うん、ノンストップっていうタイトルですけど、ノンストップだからそういうことなんですかね先に進んでいかないのか本当にいや、この子たちの例えば中学生編とか見てみたい気もするんですけど、そうなるとやっぱ物語変わっちゃうもんね、やっぱりね。いや、でちょっと見てみたい気もするな、やっぱりな、
ちょっとね、
映画版とかでやってくんないかなとか思うんで、その1本とかだけでいいからさとかさ。
そうですね、もう最終的には次の第4期始まる時には全部夢で、
そう、元に戻ってていいのよ。また1年生から
で、レンチョンの夢でいいから、
そうそうそう、
そうですね、
それをちょっと見てみたい気もしますけど、そ、田舎も少しなんか進んでたりとかして ね、
ね、
いや、そういうのもちょっと見てみたい気はしますけど、いやね、のんのん日和はのんのん日和なんだなっていうのと、あとやっぱりすごいファンがいるんだろうなっていうのが非常に納得させられる、この作品にしかないシュールギャグっていうのかな1話から何ですか、うん、あれ本当に
ねえ、だからもう本当にこう、うん、私も子供がいるとね、何、うん、でもプラレールとか、うん、トミカとかいろいろ買っちゃうんですけど、うん、はい、あ、爪楊枝とセロハンテープ
やめろよ怖いから
こんなにいろんな可能性があるんだなと思って、いや、学ぶことが多かったですね。
いやいや、あんなの学ばなくていいから いや でもまあそう、そのぐらいね、この、まあ、この後楽しみだよね、やっぱワンクールね、本当にね。
そうですね、うん、
結局同じことはしないわけですから、そういう意味で本当ノンストップに楽しめればなと思います。
SK8 常新さんからのコメントです。スケボーアクションはエウレカ7を彷彿させるキレの良さ。深夜ザッピングをしていて偶然目にしてそのまま視聴。地元では地上波で放送されるため、危うく初回を見逃すところでした。引っ越ししてきたスケボー初心者の主人公が相棒に出会い、競い合い、才能にも相まって頭角を現します。表の顔は書道家の男。他にも喫茶店のマスターなど、青春スポーツアクション作品では終わらないような癖のあるサブキャラもたくさんおり、物語の展開も期待大。花屋の兄ちゃんもいい。制作はクレジットを確認するとボンズではありませんか。ただでは終わらないのは間違いない。はい、ありがとうございます。
ボンズとアニプレックスって久しぶり？
そうですね、久しぶりでしょうか。
しかも舞台沖縄でしょ。
そうなんですね、スタドラだ沖縄なんですよ、ね、
って思いながらっていうかね、沖縄だって気づいたのが2話なんですよ。
まあそうですよね、沖縄って発言出るの2話ですもんね。
そう、1話の段階ではなんかすごい和洋折衷の不思議な世界で面白いなぐらいな感じで、かっこいいし、
うん、
まず最初だいたい日本じゃないって思った感じがあったので、え、でもなんでに、うん、日本だったじゃない、普通の学校だったからさ、
なんか米軍基地がある系の場所柄なのかなっていう感じはしてたんですけど、
うん、まあでもこれ普通の沖縄じゃないよね、やっぱりね。
まあ、ちょっと未来なんじゃないですか、うん、あのスケボーで AI が乗ってるみたいなやつも出てきてるし、
あの AI はねすごかったですよね、確かに、ね、
ナイトライダー的な感じなんじゃないですか、うん、あれ、
まあアレクサの進化版みたいな感じですよね、あれはね、
うん、
いやさすがボンズっていう感じのアクションでした。っていうか私はねすごくイニシャル D を思い出しながらレースのシーンは見てましたよ。これはイニシャル D だって思いながら、この周りにいる人たちのセリフまで、もしかしたらあれの真似じゃねえみたいな感じのことを思いながら
ギャラリーがね置いてる感じっていうのかな、みんな見てる感じとか、ちょっとアンダーグラウンドなんだけどみんなが熱中しちゃうかっこいい系の趣味っていう感じですよね、はいはいはい、
うん、そうって思いながら見てたところでしたけれども、ちゃんと見ているうちにスケボーやりたくなるよねって、もうこの年齢でやるっていうのはなかなか難しいんだけどさ、やりたかったなっていうのはあったんです。スケートもアイススケートもやってたので、ただスケボーってやる場所がない感じがあって、
うん、そうですね、騒音とかいろいろありますからね。
そうなんだよね、
うん、私も結構周りスケーターが多かったので、うん、ちょこちょこっと乗らせてもらったりとかしてたから、こうやってやるんだよってコツとかスケートボードの種類とかも解説があって、うん、すごい、なるほどね、面白いっていう部分もあって、私もやってみたいなってすごい思いました。
あれ1話でちゃんとその見せ場、うん、まあちゃんと見せて、で2話以降に、うん、スケートボードの説明をきちんと入れてくれるっていうのは優しいですよね。
そうですね、はい、初心者の友達に対してあんなに親身になってくれるっていう、こう主人公のいいやつ感とかも出てるし、友達っていいよなって感じもあるし、
うん、
すっごい怪我しながら練習してる感じとかも泥臭くて最高にいいし、
ただの天才じゃなかったっていうところがいいですよね、
うん、あ、うん、それがすごい出てたのがエンディングのシーンだったなって思うんですけど、結構いろんなキャラクターが失敗しているところがポロポロって出てるのが、みんなこうやって頑張ってきてたんだなっていうのが見れてほっこりしました。
ただやっぱスケートボードに両足くっつけるのはちょっとでも乗ったことある人はクソ危ないだろってことが分かる気がするからちゃんと2話から本当に練習しだして安心感がありましたね、
うん、うん、まあ確かにそうだよね、
よかったよかった、
うん、いやまあそのままは無理だろうっていうのは分かってましたけど、でもまあ彼がね特殊能力とまでは言わないですけれども、スノボーで結構すごかったんだなっていうのはちゃんとその一端が現れたっていうので、 今後のね、まあ、活躍、間違いなく活躍するだろう、逆に主人公より活躍するだろうっていうのは想像できますからね、
うん、
ただそれだけでは主人公が終わらないだろうっていうのも思うし、
そうですね、まあうん、あとこの2人はなんかこう仲違いしていかなそうな、そういう安心感もあるから、
はいはいはい、
2人でね、うん、仲良く切磋琢磨していってくれるだろうな、そしてすごいものを見せてくれるだろうなっていう期待はできます。ま
あ、最後はライバルになるんだろうとは思うけどね、そのライバルでも友情をちゃんと保ち続けてほしいよね、うん、最後仮面とかつけないでねとか思って
わかる、仮面つけ出しそうな雰囲気あるんだよね。
そう仮面つけ出しかねないじゃないですかね、何しろボンズだし
あのアニメとしてすごい面白いなって思ったのは、スケボーをする場所と日中みんなが過ごしている場所が別物だっていうところの描き方面白いなと思ってて、普段はこういう人だけどコロッと変わると人格変わるみたいなところ結構面白かった
です。あれ、それ花屋でしょ
そう
彼いいですよね、すごい好きになっちゃうな、
可愛かった。
最初ね、憎まれ役なのかと思ったらまさか花屋かよっていうところが ね、
ねアイキャッチでもセーラームーンみたいな変身シーン決めてたじゃないですか
いやアイキャッチね、凝りすぎですよあれ、本当に
あれすごいですよね、ああいうところも込みで、うん、本当めっちゃ手かかってるし、とにかく美しいし、そのなんだろう、新しく見つけた世界が開ける瞬間の綺麗さみたいなのはもう全部絵で表現してるから、これちょっとね本当見て体験してみてほしいんですよね、すごいよ、
うん、なんかなんていうのかな、青春スポーツものの定番だと思うんですよ、ある種のね、うん、物語の作り方は、うん、だからちゃんとそれを真っ当にしながら、この先どういう物語を作っていくのかっていうのを、まあ、こうやって楽しく見せてくれるっていうのはありがたいなって、特にあのスケートボードって私自分たちからすればなかなか知らない世界だったりとかするからさ、まああのいうレースはもちろんないですよね、現実にはね、
ない
はずですよね、あそこまでの、ね、レースはないにしても、うん、その手前はやっぱりリアルなわけなので、そこをうまくね描いてくれて、そのスケボーの楽しさを見せてくれれば、あの自分ができなくてもね楽しく見れるんじゃないのかなっていうふうに思いながら、とりあえず2話までは見ました。
今緑川光さんと松本康則さんと小安武人さんが掛け合いをするであろう作品が見れるっていうことにも私はびっくりしていて
何なのあの大御所たちはさ本当に、
いや確かにあの90年代後半2000年代初頭だったらあのメンツでああいう役どころっていうのはあったんですけど、今当ててくるありがとうみたいな感じが私はなくて
そうね、一人ぐらいならまあいてもね、
うん、
今回フルに出てる感じだもんね、
もう緑川さんと松本さんのなじり合いの息の合っていることよ、素晴らしくないですかあれは。
いや
安定感があって萌え要素もあってという、
うん、
素晴らしい。
あの二人も表の顔と裏の顔で顔全然違うし、
実際その辺がどう作品に関わってくるのかを楽しみだよねやっぱりね、
うん、まあ、なんか夜の顔はみんなピーキーって感じが最高に面白かったりもするので、すっごい楽しいと思います。
無職転生異世界行ったら本気出す、シリコンの谷のシカジカさんからのコメントです。前世のトラウマが壮絶な分、今度こそ本気というストーリーに引き込まれます。ルディの心の声の杉田さんがいい味出してますね、ハマりました。エロネタも全く違和感ないのは無意識に土下座が刷り込まれているからでしょうか。この先彼はトラウマを克服しきって元の世界に戻るのか、今後が楽しみです。はい、ありがとうございます。
ナローの大御所ついにアニメ化って感じなんですけどね、この作品。
名前は聞いたことがあったけど全然内容を知らなくて、見てみたら杉田さんがずっと喋っとるやないかい。
あのナレーションいいですよね。
第1話ってそんな BGM もほぼなくて、ずっと杉田さんのキャラ慣れがモノローグが入ってるっていう作りだったんですけど、まあ飽きずに聞けるよねっていう
テンポもいいし、
うん、
あの幼子にこの声の下心寛容みたいなところもいいし
ね、であとやっぱ作画言われてますけどすごく丁寧な感じがしていいですね。
ここまでやるって感じですよね。本当これ作るためにこう布陣を組んでスタジオ立ち上げるみたいな、うん、そんな感じだったらしいですけど、わかりますよね本気度が。
うん。で結構こうナロー系
ってことですよね、これ系は。
まあそうですね、本当に ここら辺が原点というか、ナロー系のテンプレートの原型を作った作品の一つだと思うので、むしろこれまで見てきた要素っていうのはこのアニメを見てて、ああいつものあれみたいな感じを受けるような気がするんですけど、こっちが元ネタだからっていうところもあり。
なるほど。いや、これ結構思ってたよりハードな描写が多いじゃない？
そうなんですよね。転生前きついなっていうのもちょいちょいあるし、
なんかね、あの汚いところをただ映すっていうよりかは、それが転生した後のモノローグの段階の精神にかなり影響してるなってのが杉田さんの芝居ですげえわかるし、親に対して申し訳ないなとか思うのも思ってんだけど、でも関わってなかったからそんなに実感ねえんだろうなみたいな、でも自分がどれだけひどいことしたのかは理屈では分かってんだろうなみたいな、そこの絶妙なところを攻めてるから、なんかね、悲しいんだけど希望が目の前にあるからこっから頑張らなきゃなみたいなのを同時に見せられてるような気がして、なんとも言えない雰囲気が出てるんですよね、杉田さんのセリフに。
いや本当うまいですよね。まあ1話の段階でこいつ調子乗ってるなみたいなスタンスで始まってるのが、2話でそっか苦しいことあったんだなみたいな、もう一気にこう同情できるというか、ルディに親身になれちゃうんですよね。
うん、いや 1,2 話だけでもあの外出れてよかったな、この人は恩人なんだなって、僕を外に出してくれたからっていうところに説得力があんだけ出るのはすごいと思うわ。
いや丁寧に作ってるからだろうなっていうのはあって、もうずっと後続でやってるナロー作品の転生って今もうここら辺ってテンプレートになっちゃってるから雑じゃないですか。もう擦り
まくられてるからね。
うん。だからこんなに丁寧に描写されるっていうのが逆に新鮮で面白いなっていうのを感じる。
で、あとまあ、ちょいちょい入ってくる下ネタ要素というかエロ要素みたいなところが、あ、そこの、このお二人にそういう声毎回やらせるんですかねみたいな、そういうところがちょっとクスッときたりもする。
あのせっかくいい話で締めたのにパンツ盗んでましたで落ち着けんのとかもほんとひどいし、
うん、
バランスもいいですよね。こうしんみりしすぎないっていうところも込みで。
そうそう。で、僕はこれ原作全く知らないので、今のところ見てるとこの話どういう風に転がっていくのかなって、これ系って大体予想つくんだけど全くつかないから、俺は楽しみだよ。
なかなかね、壮大なお話になってきますよ。あの本好きの下克上ぐらい、お前人生変わったねって思う感じの話になるので、楽しみにしててほしいなという感じです。
例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語。黄金の最強ゲーマーさんからのコメントです。村で最弱の主人公が軍人になる夢を叶えるため、王都の亡者たちに挑み、打ちひしがれながらも徐々に強くなっていく王道ストーリーかと思いきや、常人ならざる強烈なオーラを発し、突如出現した巨大バッタモンスターをワンパンする主人公めっちゃ強い系のストーリーでした。そういう系の作品は今では珍しくないのですが、主人公よりも強いキャラがゴロゴロいそうな世界観や、お腹を抱えて笑ってしまうようなギャグ多めなところがこの作品の特徴だと思います。なんといっても主人公のロイドが可愛い。そしてロイドに病的な恋をするヒロインのセレンも可愛い。とにかく今期アニメで一番おすすめです。はい、ありがとうございます。
いや、これタイトル通りの話ですよね、本当にね。あの主人公めっちゃ良い子な感じですけれども、
主人公だけじゃなくてなんか世界観的にもかなりほんわかしてる感じがするなっていう。
なんかさ、タイトルからすればラストダンジョン前の村っていう時点で、うん、もうすでに危険度マックスじゃないですか、
ということですね。
普通だったらね、うん、普通だったらそうなのに、はい、その割にはほんわかしてる感じがある。
まあラストダンジョン前で暮らしてる人はそれが普通の、
まあ確かにそれが普通だもんね、うん、
っていうのが悲惨な状態が普通になってるんじゃなくて、のどかに暮らせるぐらい強かったっていう
ことですよ。
偏らしたってことですよね。
そうだよね、多分ね、うんうん、そのダンジョンの近くにいてもそこに現れるモンスターぐらいは平気で倒せるから、その村で暮らせるわけだからね。
そういうことです
ね。いきなりラストダンジョン前の村に転生されるせられると辛いよね。
まあ積みますね、出れなくなるんで。
積みますね、積みますよね。まずスライムいないわけでしょ、レベル1の。
そうですね。 なんかこれ系って結構こう復讐してやるとかね、あの見返してやるみたいな話が多い中、割とこの話はほんわかしてそのまんま優しい世界だなと。
そう、タイトルの割にすごく優しい感じがして、いい子だし、
人物もみたいな、ね、いい人多いしみたいな ね、なんかそこまで悪いやつ出てくんのかなみたいな感じになってるんで、癒し枠なのかなって思って見てます。
わかんないですよ、うん、タイトル通りのことが実はこの後起こるのかもしんないけどさ。
いや、このメンツで
わかんない。
結構こういうオレ杖系のものって主人公が強いとか、まあ、周りからすごい言われてるパターンですけど、結構このロイド君が全然自分弱いと思ってるじゃないですか、
うん、
なんかそこが珍しいなと思って、可愛いなと思って見てますね。
そこをちゃんとみんながあのそんなことあのできちゃうのっていうのをよいしょするんじゃなくてツッコミに回ってるから嫌味がないんだよなって思う。
みんな分かってるからだろう ね、 そういうのね、
本人に言わないから本人も気づかないし、うん、
そこがいいんでしょうね、やっぱりね。
うん、
まあ今に出ていくっていうことがあるのか、もう暮らす話しかないのかなこれは。
でも今ちょうど3話目まで行って、まあこのマリーっていう魔女の住んでるこの王都の操ろうとして、
はい、
戦争を起こそうとしている黒幕が分かったところでちょうど終わってるんで、こっから逆にこうロイドどうやって出てくるの、うん、っていうところでちょうど終わったので、
はい、
こうどうやって解決するのかなっていうのを次の話からまたストーリー進むんじゃないかなと思って、私は楽しみにしてますね。
ヤトガメちゃん観察日記3冊目 B さんからのコメントです。相変わらずの特能名古屋ネタで安心の安定感であります。テレビ愛知ではローカル CM を放送していないと認識されていますが、第2話の放送枠後半に田村敦史さんが出てくるうなぎパイの CM があり、これは意図的だったのかどうか考えています。ありがとうございました。
来ましたね、ヤトガメちゃん。
はい、ついに3期ですね。
もうね、ご当地アニメの成功例として確実に上げていいんじゃないかと思いますから。
おう、
だってここまでね、そのご当地ネタを続けられるのもすごいよ、ある意味。
そう、でもこうヤトガメちゃんで結構本編とこのローカル CM とセットっていうのがやっぱあるんで、うん、まあ、今後ちょっとまあこのコロナでね、
うんうん、
いろいろ難しい部分ももちろんあるとは思うんですけど、はい、またそういうの見れるかなってちょっと楽しみにはしつつ、まあ、内容は安定してるんで、
うん、
サクッと見れますし面白いなと思って見てますね。
まあね、本来なら CM まで含めてセットだからね、この作品はね、うんうん、そうだから配信で見ると面白みがちょっとそがれるっていうところがもったいないっていうのはいつも言ってますけどね。
はい、
できればセットにしていただきたいっていうのは、でもなかなかね、権利の問題で難しいんでしょうね、やっぱりその辺はね。
そうですね、まあでも最終話までにね、またそういうネタが入れてくるんじゃないかなと思うんで楽しみにしてます。
プレイタの傷、またたべさんからのコメントです。映像もキャラクターもセリフもなんというか独特で癖が強いなぁとあっけに取られました。しかし2話3話と見るにつれこの癖の強さにハマっています。絵が美麗で音楽と合わさってすごくおしゃれな雰囲気の作品です。何より一番魅力なのは K を作ったゴーハンズらしいヌルヌル動いて迫力があるアクションシーン、過剰なくらいのかっこよさです。アクションシーンの迫力を一番の楽しみにしつつ、無法地帯の街で英雄から特殊能力を託された主人公の成長ぶりを見届けたいと思います。ありがとうございました。
あ、こちらの作品、私 PV しかまだ見れていないんですけど、もう最初から、え、こんな絵作るのっていうすっごい面白いカメラワークとか映像で始まっていて、実に K を作ったところの次の作品だなという感じを受けましたね。ゴーハンズさんらしい脚本ということはやっぱりすごく悪の強い内容だと思うので、パンチある作品が見れるんじゃないかなというのを感じているので、私すごく K も好きだったんで見てみたいと思います。
堀宮フェビさんからのコメントです。高校生でハキハキとした人気者の堀さんと目立たない存在の宮村くんが私生活では異なる実態を知ってしまい、だんだんと距離が近くなっていく といったところまでしかわかりませんが、作品自体の雰囲気が爽やかで見ていて気持ちがいいと感じました。今後の展開が全く読めませんけど、心地よさと展開が気になったので、皆様と一緒に作品を楽しみたいと思います。続きまして、ひひさんからのコメントです。画面的には顔のアップの構図が特徴あります。しっかりと書き込んであって、二人のそれぞれに実際に見えているであろう姿ではないかと思います。幾何学的な背景のシーンはセリフの間の絶妙さと相まって、ちょっとすれ違っているのですが、惹かれ合う二人の心象が表されます。崩れ顔のギャグシーンも適度に挿入され、アップ、心象、ギャグと異なる画面がテンポよく切り替わっていく演出が心地よいです。家事やお迎えを頑張っている堀さんを応援している気持ちにもなるアニメです。ありがとうございました。
堀宮はね、私全然ノーマークだったんですけれども、まあ、今期ね結構ね、私ちょっとねいろいろありまして見れてない作品が多かったんですけれども、まあ、その中で、まあ、今日は見れる日だったのでなんとか選びながら見てたっていう感じではあったんですが、最後に見たのがこの堀宮でした。スタッフのみんながね感想を書いてる中にクムさんが好きに違いないって書いてもらってたので、そうか、じゃあこれは確実に私の心を癒してくれるに違いないと思いながら見たら、見事ドンズバでした。
あ、素晴らしい。いや、結局少女コミックって一生好きだなってこれ見て思ったんですよ。なんかこういう胸キュンってこうたまに絶対摂取したくなる時が来るんですけど、はい、ああ堀宮がハマったと思って、ありがとうっていう気持ちでもう見てて、もう最高ですね。まずキャスティングが最高。
キャスティングいいですね、確かにね、本当ね。
本当にね、女の子が好きな女の子を演じさせたら戸松遥さんってもう素晴らしいですね。
いや素晴らしいね。あの一発で戸松遥って分かるのに超可愛いよね。
本当に好き、堀さんが。
しかもそう、堀さんが可愛いのよ、ちゃんと。戸松遥が可愛いじゃない素晴らしさよ。
うん。そして内山聖輝がいい、いい仕事してんの。いい、
好き、好きになっちゃう、好きになっ
ちゃう。わかるよ、あれはね、男でも妊娠するわ本当に。
いや本当になんかこうね、今までもちょっとこう影のあるキャラとかが多かったんですけど、うん、こうね、こう内山聖輝さんのこうちょっと出れるというか、胸キュンワードが多いのがもうありがとうございますって感じでした。本当にこの二人のね組み合わせが本当応援したくなるなっていうキャラクターで、周りの子たちもいい子たちが揃ってるなっていう感じがするので、本当この青春ずっと見てたいっていう感じです。
まあ何の話かまず言ってないよね。でも今思ったらそれいいよねいいよねしか言ってないですけど、まあ、青春ものですよね、うん、ラブコメですよ、いわゆる。
あ、そうですね。
ね、はい、ラブコメですね。はい。いや、でも。
ただこれ、一応ね、少女漫画じゃないんだよ。うん、G ファンタジーだからね。しかもね、連載してたの10年ぐらい前です。
そうなの？そう、
で、今もしてんの？
そうそうそう。あ、そうかって
さ。今も学生なの？まだ。
いや、なんかね、もうね、これはね、調べちゃいけないと思いました。
う
ん、
あ、そうね。
あ、そうだね。
うん、なんかいろいろありそうですよ。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんだ。
いろいろあるんだ。
付き合うの？付き合うの？
なくて。もう付き合うとかそんなんかでもかんない。もう言っちゃう。ネタバレになっちゃうんで。はい、うん、でも本当に
いい、ね。だって携帯だったからびっくりしてさ、なんで今時スマホじゃないんだろうって思ってたのが。
折りたたみのね。
そうそうそう。
パカパカだよ。
パカパカ系、ガラ系ですよ。もうすぐ終わってしまう。だったんで。あれ、この物語なんでガラ系なんだろうなっていうところが一つだけ気になってたのよ。メールのやり取り普通にしててさ、うん、それでさ
ずっと読んでなかったんですけど、本当多分ずっと人気の漫画で、うん、そうずっとチェックしてなくて、でも今のタイミングなんだアニメっていう感じですね。
いや、でも 今欲しい物語なんじゃない？
そうですね。
そう、この、うん、ね、いろいろすさんだ心をこんなに癒してくれるラブコメはなかなかないですよ。
ない。結構こう生徒会が出てきた時にちょっといざこざがあって、はい、
そうそう、イラってしたんだけどね。
あ、これはやばいなと思って、うん、こっからこのストーリー続くかと思ったら一瞬で解決するんですよ。、うん、今時のね作品はね、ここに 2,3 話かけるよっていうぐらい、こういう キーなところが好きじゃないですか。こういうところ描くよね、はいはいはい、みたいな人間の嫌なところ描くよねっていうところが好きなはずに、そんなところはさっさと、もうイケメンが解決してくれるの。
そう、めっちゃかっこよかった。もう
あれ
気持ちいい、ね、
うん。彼の立ち位置なんてさ、こう、一歩間違えば、こう、ね、みんなから嫌われる、嫌われかねない立ち位置にいるわけじゃん、もともと。ね、うん、あいつオタクだよねって言われてて、いじめられてはいないけど、うんそうそううん、どちらかといえば無視されている主人公なわけですよね、男の子はね。
宮村君はね。
そう。で、それに対して、もう美人で、もう何度もいろんな人から告白されては振りまくってる美人の。
そうか？振りまくってるか。
まあ、そんな感じだと思うよ。
あ、でもまあ、モテ女ですよね。
モテ女ですよ、本当に。うん、でも何をね、放課後やってるの子だけはいまいちよくみんなは知らなかったっていう彼女とね。
堀さんね。
いやー、いい子ですよ。っていうか、母ちゃんも母ちゃんだったし。いや、もう即結婚しろよだよ、俺の中では。
いや、もうちょっと悶絶したい。
もう即結婚して、結婚してラブラブしているところ、俺は悶絶したいよ。
ゆっくり見ていきましょう、きっとそこまでやってほしい。
うん、先にね。まあでも、この二人は安心だと思いたいですけど、やっぱりね、こういうラブコメはいろんなもん、嵐が吹き荒れたりするんだろうなという部分もあるので、それをきちんと乗り越えてより強い愛になっていってほしいなと思います。以上が投稿が来た作品となりました。この後はスタッフおすすめ作品となります。まずはこの作品、
天地創造デザイン部。
いや、これ面白いですね。面白いですね。天地創造がまさか下請けに回ってたとは、なんか共感しちゃうな。
ね、結構あるあるですよね、あの感じね。
そう、なかなかデザイナーあるあるも多くて、そこも好きでね。
ね、
いろいろこうコンペした後にさ、みんなで協力して切り生み出す流れとかすごい好きでした。
なんかいろんな発想が飛び交ってるのが面白いなと思って見てます。結構突拍子もないのに、あ、そうだ、これ実際にいる動物だよねみたいなのが分かるっていうのもめっちゃ笑えるし、2話以降は、え、そんな生き物いる、え、そんな生き物いる、あー、あれかーみたいな感じのちょっとクイズ的な要素もあるのも笑えるよね。
うんうんうん、なんか最初は結構優しい問題だったんだなっていうことに気づかされるというか、もう話数を重ねていくごとに分からなすぎて、ハルキゲニアって何ってなりました。気味があると思いながら初めて見ました、あれは。
無視部が全員陰キャで、なんか効率重視の人間みたいなことになってるのがすげえ納得がいくんだよな、虫を見てるとっていう。
おー、
虫ってすごい機能的じゃん。で、あいつらのサイズでしかやれないこととか、それこそクマバチとか、ちょっと前までなんで飛んでんのかよくわからないみたいなやつもいたからさ、超技術みたいな感じがするから、わ、ぴったりだなこいつらって思って。
オタクっぽい。
うん、
ダイアリー。うん、私はユニコーンすごい好きで、室長がずっと不採用になっている理由っていうのが、やっぱり実際にいない動物ってもしかしたらそういうことがあって不採用だったのかなっていうのも垣間見れてすごい好きでした。
なんかでも私たちの中でユニコーンの認識はあるわけじゃないですか、
うん、
いないのに、
うん、
それってこう土屋さんが頑張って印象だけはつけてくれたのかなみたいな。そうそうそう、そう気持ちになるっていう不思議を、うん、
スケートリーディングスターズ、谷口五郎監督、トモソヤナ先生キャラクターデザインでやるフィギュアスケートの団体競技という架空のスポーツのお話です。
私の中でこうキングオブプリズムっていうかプリティリズムみたいなイメージが最初あったんですけど、この前情報を聞いて、
はいはい、
でしかもイケメンな男の子がいっぱい出てくる系作品かーみたいな印象だったんですけど、そこに谷口五郎を入れるとどうなるんだろうっていうのをすごく気になっていて、まあ見てみたら、これ多分他の監督さんだったらもうちょっと無難な作品になってたんじゃないかなって気がするんですけど、まあ、見れば見るほどになんかこういう作品にあるまじき空気が漂ってて、
不思議な魅力っていうのかな、なんかキャラクターそんな角を尖ってるような状態にしなくてもいいじゃないっていうものがちょいちょい投入されてるのがめちゃくちゃ不思議な輪を描いてるっていうのがすごく面白いんですよね。
なるほどね。私は案外このビジュアルとかキャラ配置とかは確かに乙女向けなんだけど、どっちかっていうと風が強く吹いている方向というか、まあ、あの部活もとして全然楽しめるじゃないっていう風に1話を見て感じられたので、すごく好感度がこの作品に対して上がりましたね。
あ、確かにすごくこうスポコンっていうか、あの一度挫折したものをどうしても諦めきれない執着とか、そのそこで見た一番すごい高みみたいなものに執着して、もうふと思い出せば追いかけてしまうような感じとかの、もう一生懸命夢に向かってる感じっていうのかな、すごく強いですよね。
あの主人公が決してこうちょっと爽やかではないというか、ちょっとともすれば嫌なやつだなこいつって思うところも悪があっていいなと思うし、個人的にこの作品で一番おいいじゃんと思ったのは、彼のパートナーになるのが、あのてっきりそのライバルキャラとしての篠崎くんがもう彼の、まあ、この作品におけるパートナーなのかなと思ったら、あくまで彼は対戦するラスボス的なところであって、パートナーはまあ、プロデューサー的なキャラクター、さすが行くんですよね。
うん。
彼がね、好きなのよ、私。ゲス顔作詞キャラ好きでさ。
わかる。なんかちょっとこう、昼間的なポジショニングっていうか。
そう、ありがとう。うん、大好き。
弁舌で、こう、みんなを煙に巻きながら、こう、うまく誘導していく感じ、そして有能であるっていう感じ、めちゃくちゃ魅力ありますよね。
そうですね。しかもこうマネージャーにとどまらず結構ブイブイキャラを出してきている感じがすごく好きで、だからちゃんと主人公のパートナーポジションでいられるなっていう気がするので、絶対何かあるもんね。
うん、あるあるある、絶対ある。
うん。あとは本当古川さんのねお芝居もまたいいなと思っているので。
古川さんないよね。
うまくなったなというふうに思いますしね。
うん、個人的なイメージなんですけど、結構 SK8 と並べて見てみると面白いなと思ってる作品で、それはどっちがいい悪いとかじゃなくて、夢に向かって頑張るみたいなのの対局みたいなところを書いているのに本質が一緒な作品かなっていうのがあるので、こうあと主人公の性格付けとかも、こうひたすらいいやつとちょっとダメなところが多いんだけど、すごくいい部分もあるやつみたいなところの悪の強さと綺麗な部分みたいなのもすごく比較してみると面白い気がしてて、これ一緒に楽しんでほしいなっていうふうに思うんですよね。
バックアロー、
これ続いて谷口五郎監督作品ってことなんですけど、
私はね、その言ったようにちょっと今期はね珍しくお互いにね乗れてないパターンだったんですよ。なので見るつもりでしたがまだ見れてない。はい。
あ、まあでもこれはねまとめるつもりです。の方がいいかもしれないですよ。
はい、
あの謎は結構残したまんま今やっぱり話が進んでってるんで、うん、ただ、まあ、世界観結構特殊で壁の中に囲まれた世界みたいなところで大きい国が争っててちっちゃい国もあって、たまに空からカプセルが降ってきて、そのカプセルの中に入ってる腕輪をつけるとみんなロボットに乗れるみたいな。でそのロボットがあの乗ってる人の信念によって性能が変わる、見た目が変わるみたいな、そういう話なんですけど、信念はやり過ごすのが信念ですとか、長いものに巻かれるのが信念ですみたいな、なんかよくわかんないやつしか今のところ出てきてないんですけど、主人公が記憶も何もなくて、あのめちゃくちゃ強いんですけど記憶ないから信念がないんですよ。
はいはいはい。
でもでそのロボットの対決に負けると絶対に死ぬはずなんですけど、うん、負けたやつはその場で消滅するはずなんですけど、主人公に負けても腕輪が壊れるだけで生きてるっていうのも謎なんですよ。
あ、なるほどね。
そうで、それで主人公が落ちてきた近所にあった村の人とかが、あの大きい国の都合とか、主人公は壁の外から僕は来たんですって言ってるから壁の外に帰りますって言ってる話に巻き込まれていくみたいな、大まかな筋はそんな感じなんですけど、まあ谷口五郎作品なので、ね、あの、はい、皆さんキャラクターが一癖二癖あるキャラばっかりで、はいはい、第一印象がいいキャラはそんなにいないですね。なんじゃこいつっていうやつの方が多いです。
でもそれって谷口五郎作品の結果的にみんな好きになるパターンじゃないですか。
パターンなんですよ。で、はい、しかもみんなあの暗いとか陰鬱な感じとか全くないんで、はい、もう世界観も キャラクターも結構みんなアスケラ担当してるんで、谷口五郎作品の
王道です、ね、
これは美味しい匂いがするっていうタイプなんで、これはね面白くなると思う。
あ、わかりました。
そうこれは、ね、ロボのデザインが、あの俺はね、このロボットの名前がブライハイトって言うんですけど、はい、ブライハイトが主人公とかなんかね、大きい国の将軍みたいな人が乗ってるやつよりも一話使い切りみたいなちょっと雑魚的っぽいやつのデザインが結構下手者で可愛いんで、その辺もねどんどんどんどんこれから楽しみになってくるし、あと音楽が田中康平さんなんで最高ですわ。
いいですね、はい、
そうなんで、もうスタッフ揃ってるからこれは面白くなるよ。
いやー、今期は谷口五郎作品豊富ですね、本当にね。
いやー幸せですよ、ね、
まあ、偶然重なっちゃったんでしょうけどね、コロナのせいでね、
うん、俺まだもう一作品の手回ってないからね今、はい、言ってくれたやつはこの後で見ようと思ってますけど。
獣事変、
いや1話のクオリティすごかったなっていうのが最初の印象ですかね。田舎のちょっと陰湿な妖怪物みたいな感じで始まって、そこに都会から探偵さんが来るっていうちょっとした変化で始まる話なんですけど、まあ、結局主人公って言っていいのかな、カバネはその生まれ育った故郷から東京に出てくるっていうところで話が始まるんですけど、閉鎖的な場所から東京に出てきた時のすっごくこう綺麗な夜景みたいなのを見せる絵作りとか、すごくこう絵として見せるドラマ性みたいなのがあっていいなって思いました。
だからか1話がど田舎から東京に出てくる期待感みたいのがすごくあって、もともとねこのカバネがすごく、まあ、村の中でも
弱者というか、まあ、村八分されてたよねもともとね。
そうですね、そっからこう自由になったんだなっていう1話だったので、なんか期待感がすごかったですね。あとは諏訪部さんが良かったですね。
諏訪部さん自由に演技してんなって感じでしたね。
おじさんのお尻を見せてあげようは笑いますよ。
あれひどかったですね。
楽しかったな。でもこの2話からもなんあの君の悪い虫が何に集まってるんだろうっていうところの結末とかも、ああなるほどなっていうところもあって、結構、まあ、子供でも分かるぐらいのきちんと説明するんだなってところが結構意外で、内容としてはすごく分かりやすいなっていう感じもして、このカバネ君ってすごく切ない存在だなっていうのは私思っていて、やっぱ彼が強いのってこう愛を知らないからとか、親がいるってことを信じてはいるけど、今まで育ってきた環境がそう愛に恵まれてなかったからこそこう恐怖心がなくて主人公として強いみたいなところがあるので、こうバイオレット・エヴァーガーデンを感じるじゃないですけど、愛を知った時に彼は弱くなってしまうけど、だけどそれが一番ハッピーエンドなんじゃないかなみたいなところは今感じていて、今後どうなっていくんだろうみたいな気持ちになってますね。
最初この PV 見た時に気づかなかったんだよ、ジャンプっていうのに、
うん、
でも見てみたらやっぱりこう昔見てたこう地獄先生ヌーベとかそういうちょっとこう獣とかそういう妖怪みたいなものから何か学んでいくみたいなものも感じて、あそこでやっぱりこうちょっとそういう大人向けっていうよりは子供に対してこう強要するような要素もあるなと思って、そこでこうちょっと面白いなと思ったね。
あ、確かにちょっと昔のジャンプの妖怪物みたいな匂いは感じますね。あの人の世の中に溶け込んでる感じとかすごくこう懐かしいものを感じてて、昔見たなーっていう感じがあるのが私すごく好きかな。
約束のネバーランドシーズン2。
何あれ本当に
鬼ですか。
鬼自体のね存在はシーズン1でも明かされてはいましたけれども、いきなりほらもう追われてる、確かにね逃げ出したところからスタートでしたから、もうそのままスタートですよね本当にね、追いかけられているところからですから。
でちなみに原作を読んでいるのは誰、私だけ。原作読んでるとね、あの鬼の見え方も変わるよ。
え、そうなんだ。
まあね、はい、
はい、原作は読んでないです私はね、アニメしか見てないので。あ、そういう風に変わっていくわけですね、いろいろね。
まあそうですね、ただちょっとシーズン2ではそこまではいくかな、うん、どうかっていう感じはします。
なるほど。だって今の段階ではただ彼らがかわいそうだとしかいう印象しかないですからね今のところはね。
うーん、
ただ 今期はやっぱ気になるって言えば、あのエンディングに出てるあの2人じゃないんですか。
ああ、もうね、最重要キャラですね。
ああ、そうなる言いますよね、やはりね。そう、
はい、
だって物語を、この作品を先に進ませるためには何が必要かって言ったら、彼らがどうやって生き延びていくかじゃない、やっぱりさ、
うん、
で現実的ではないんだよね、もともとね、この脱出校はさ、大人いないわけじゃん、子供たちだけで、子供、しかももっと子供を連れて行くなんていう無謀な脱出校をしているわけなので、このあとどうやって行くの、生きていけるのかって言ったら、誰か第三者が出てこない限り現実的には無理なわけですよね。
それはまさにおっしゃる通りで、本当、約束のランドのバランスの最たるところだと思いますね、うん、こう知略戦とミラクルというか、
うん、
奇跡の部分がすごい塩梅よくって、でもね、この人生やってても奇跡の出会いっていうのはいくつかあるわけで、本当に良かったねって素直に、うん、彼女ら彼らに声をかけたくなる出会いになっていきますよ。
あ、なるほどね。っていうか、まあ、はい、そうじゃないと無理だもんね。
そうですが、シーズン2はね、新たな出会いが本当にたくさんあると思います。エンディングももちろん大事だけど、うん、オープニングにもめっちゃいろんな人が出ているのに気づいてほしいし、多分ね、うん、もう3話で1人出てきますよ。
ほう、
もうね、2話ずっとドキドキしちゃうよ、こっちは。
なるほど。約束のネバーランドはやっぱ、はい、じゃあシーズン1だけじゃ全くわからない作品なわけですね。全然その先があってこその作品ってことですね。
そう思います。
もう抜けちゃったからね、結局あそこからはね。
私その、まあ、新しいキャラクターっていうのは、まあ、もちろん今回シーズン2ですごいやっぱり1話ずつ驚きがあって、新たな発見とかその世界観とか明かされていく中でも、結構オープニングとかでも一番最後のこうシーンっていうか、エマとレイが並んでって、でもなんか不自然にやっぱ間空いてるんだよなって思ってて、やっぱ過去に出てきたキャラクターがまた出てくるのかな、ノーマンとか、うん、どうなってるんだろうっていうのも、まあ、そういうところでもやっぱ気づく部分があるんで、やっぱオープニングエンディングにいっぱい詰まってるなと思いながら見てます。
確かにそこにノーマン入るのかなとかも楽しいね、想像すると。
不自然なんだよね、やっぱあの開き方がさ、人一人そこに絵が後で入りそうな感じの開き方なのよね。
なるほど。
なんかそういうところも気にしながら見ていきたいと思いますね。
ドクターストーン、
安定の2期ですよ。
いや、相変わらず面白いですね。
面白い。止まらないですね、
うん。私結構前回の内容、頭からすっ飛んでたんですけど、第1回目でいろいろ復習しながら話進んでたのが良かったな
と。わかりやすかったよね、ちゃんとね。うん。
うん
うん、そう、そのせいで戦争にならなかったんだっていうのも、あ、納得できたしね。
うん。あとこう一気に出てきた、これまで一生懸命作ってきた機材をフル活用して新しい作戦をやるっていうのが、基礎編からの応用編っていう感じで実に教科書と思って、そこもワクワクしました。
まあでもこの作品って今回はストーンウォーズ編って呼ばれているじゃないですか、うん、ということは結構戦争が描かれるのかなと、まあ戦争という規模になるのかどうかはともかくとしても、まあ戦いが描かれるのかなっていうふうに思うので、そればっかりだとちょっとしんどいかなって気がするんだよね。やっぱりこの作品の面白さってそこじゃないじゃない、
ね、そうですね、うん、戦う場面よりかは作ってるところとかが面白いし、何よりこう戦車がオープニングに、
そうそうそう、いたよね、
出てるのがすっごい気になって、そ
う
そうそう、う
ん、
まあ、作るってことじゃないですか。
そういうことですよね。
それがすごい楽しい。こう私的には懐かしいアイテム、プリントごっこの名前が第2話だったのが超面白くて
はい、はい、
いやーそっか、作れる技術からできてるんだよなっていうのを改めて確認させられる作品ですよね。
うん、そうね、
うん、だからね、戦車も今あるやつからこう呪術つなぎで作り出せるんだって思わせてくれると思うと恐ろしい作品ですよ。戦車作れちゃうみんなっていうね。
まあ戦争に使えるものも作るわけですからね、ちゃんとね、
まあ、とはいえね、 携帯電話だって使いようによってはっていうものをちゃんとどうやって使えば有効かっていうところを描くのもドクターストーンのすごくいいところだと思うし、なんかこう、
まあ、ちょっとでも相変わらず携帯と言いながら携帯じゃないけどな、全然サイズ的には、
持って動けてる時点で携帯してるわよ。
確かにね
言葉通り合ってるから、うん、いや本当そういうことをいろいろ再確認させられるいい作品、もうワクワク今期も
見ていきたい。まあ子供がね本当に喜ぶ作品だし、大人もワクワクさせてくれるっていうのは素晴らしいですよね。
うん。ログホライズン円卓崩壊。
懐かしいね。
調べたら2014年ですかね。
わあめっちゃ懐かしい。
もう忘れてるよ、申し訳ないけど俺。
忘れますね。
ね、なのに普通にあの日の続きですっていう感じで始まるから。
おいおいと思いながら、いやまあ確かに再放送とかやってたよ、やってたけど見てないからさ、結構長いんだよねこれね、この前まで。
いやだって4クール分ありますから、
ね、そうでしょ。
いやー今から追いつくのは大変だよっていう話ですけど、うん、まあでも面白かったですからね、1期も2期も、
うん、まあね、そうそうそう、確かにね、ログホラ特集してたっけ。
知ってますよ。
知ってますよね、多分ね、
うん。
そう。そう、面白いんですよ。面白かったんだけど、まあ、いろいろあって、結局、ここまで時間がかかったんですよね。
一旦止まったんだろうな、うあの件で、うん、って感じで。
企画がね、すべて止まっちゃったんだろうなと。でも、まるで何事もなかったように、普通にスタートし始めましたね、本当に、ね。
これまでのログホライズンはなかった、
ね。なかったですね。
まあまあ、まあ、頑張って見直してくれよっていう感じではあるんですけど、こう、うん、これまでいい感じに立ち上げてきたものが、ついに崩壊の危機を迎えるっていう、いつか起こるかもしれないことをついにここでやるんだなっていうのがすごい楽しみですよね。まあ、リーダーシップあるやつがちょうど前のシーズンでいなくなっちゃったとかあったじゃないですか。うん、っていうことを思い出したよね。うん。
うん、結構こう、一期二期で、ね、あの割と無双系と言ってもいいぐらいには強かったしね、みんな、
うん、
ちょっとつまずいてもすぐに結構解決できたりみたいな話が、気持ちいい話が多かったから、今回は違うんだろうなっていう。
ああ、そういうことになりますよね結局ね、
うんうん、
もう最初から怪しげな空気プンプンですから、まあ、うまくいかないことが起き始めるといろんなことが起きてきますしね。
ただでもこれ系のね、転移してしまったゲームに入ってしまった系の中では結構珍しい、行って帰ってくるみたいな話もしてるんで、その辺はどう
描いてくるのかな。それが私的にはやっぱり好きなんで、ね、ぜひ見てみたいところですよね。まああの NHK なんでしっかりと作ってくださると思いますので、これが何シーズンになるのか分かりませんけれども、楽しみに今度こそね、続いていくでしょうから楽しみにしていきたいと思います。
ゆるキャンシーズン2、
これはねもうね、シーズン1がめっちゃ良かったわけじゃないですか。その後まあミニアニメとかいろいろやってシーズン2が来たわけですよね。まあもちろん私は原作既読派なのでどういう話が来るか知っているわけですけれども、知っている上でもシーズン2の第1話はやられましたから、そうだよ、ゆるキャンのアニメは何がすごかったんだっていうと、原作の補完をオリジナルでやるところがこのアニメのすごいところなんだっていうね、まさにそんな感じでシーズン 2A パートスタートしましたね。
そうですね、りんちゃん の, そのキャンプ始めたエピソードは実はアニオリパートですもんね。
そうなんですよ、あれはないんです原作には。だからあそこで実はおじいちゃんからあのセットをもらってたから、あんなモンベルの高いムーンライトテントを使ってたりとかいろいろするっていうのがね、最初は不思議だったわけですよね、
うん、
あそこで種明かしがされた。でもこれは原作にはない部分でもあるので、いやうまいところからスタートするなって思いますよ本当に。
リンちゃんがどんどん興味を持ってワクワクしていたのがなんかこっちも嬉しいし、家の中でテント張ってたんだとか、
うん、
最初から外に飛び出したわけじゃなかったし、最初はお父さんと一緒に行ってたんだとか、
そういうのがね、あれが全部オリジナルって聞いたらびっくりするよね。でもねやっぱりね、うんうん、原作読んでない方からすると、
うん、いや、そうなんですね、
本当にねこの作品はねアニメスタッフが原作を愛してるなっていうのがね本当よく伝わってきて、それをオリジナルでこういう部分を付け加えたいんですけどちゃんと OK する原作者も素晴らしいとも思うんだよね。そう、
あの私結局1期は間に合わなくて2期から見始めたんですけど、あのすっごい入りやすかったし、私学生の頃結構ガチキャンパーだったので、
あ、そうなの？
そう、ガールスカウトの関係でガチキャンプやってたんで、あの火の起こし方とか見てて、いやもうちょっといい方法あるんだけどなって思いながら見ちゃうんだけどでもやっぱりしたことない人向けにもあのよく作られてるなっていうのは感じたので、すごいあの2期から見ても全然面白かったです。
はい、ぜひシーズン1も見てください。
はい、
これもすごいゆるキャンらしい話ですね。
そうなんだよね、
うんうん、ここから入ってもいいし、もうみんな大丈夫、みんないいよって言ってくれる作品。
ぜひね原作の方も面白いんで、原作そのねちょうどいい補完がね、どっちもいい補完ができるっていうところがこの作品のいいところなので、本当に漫画とアニメと合わせておすすめしておきたいと思います。
これ絶対特集するときも多分言うんだけど、同じこと言うんだけど、いや本当そのアニメスタッフの分かってますね感はキャスティングもそうだなと思って、黒沢智代ですよ、くんさん、
うん、
いやなんだあの自然なこたつからよろっと出てきた時の芝居素晴らしいねそうか、その声だったんだよねと思いました。
そうね、わかるわ、本当にうまい、うまいというか納得っていうか、その声で最初から喋ってたような気がするぐらいな感じだよね、うんうん、本当にね素晴らしいです。まあさすが同じスタッフでやってるなっていう感じがねよく伝わってくるいい2期だと思います。
五等分の花嫁、
この作品は私今期で一番好きな作品なんですけど、まあ主人公の風太郎がヒロインである五つ子の五姉妹と、まあ、誰と結婚するのかっていうところから1話始まってっていう、1期が終えて、まあ、今2期が始まったところなんですけれども、こうラブコメなんですけど、この五つ子の誰が風太郎の花嫁になるのかっていうのがもう最初から予告されてるので、そこを考えながら見るっていうちょっとミステリー要素もあるので、こう私の好きな要素がもう全部詰まっていて、一期の時は気になってたんですけど見れてなくって、今回二期があるっていうことで見始めたんですけど、まあ二期になってこう小姉妹の家庭教師をこうしてる風太郎との距離がもう縮まってるところから始まるんですけど、幼い頃に出会った五姉妹に似た少女がこう謎を握ってるんですけど、今期その女の子レイナっていう風に名乗って大人になった姿で登場したりとか、結構展開がこう結婚式に向けてどんどんやっぱり展開していっているので、最終的に五姉妹のうちの誰が花嫁になるのかっていうのを考えながら、どんどんこう2人5人と風太郎との関係が縮まっていくのを見つつ、まあ、風太郎の成長物語でもあるので、そこも見守っていきたいと思っておりますので、ぜひラブコメが好きな方は見ていただければと思います。
まあこれ原作の方がね、誰が誰とくっつくのかって二転三転しながらずっと話題になってましたからね、本当にね。
そうなんです、誰とくっつくか結構わからなくって、
うん、
この人だろうって毎回思うんですけど、全然違う方向にまた行ったりっていうのがあるんで、見てても楽しいと思います。
これあのアニメで終わるのかな、原作が終わってるということは
まだそこは
分
からないんですけど、
はい、
でもまあ予告されていたりとか、まあ結構時間が経ってからの2期なので最後まではやるんだろうなっていうのは思ってますけれど、今回で終わるかはちょっとまだ分からないんですが、ね、はい
はい、働く細胞ブラック、
もう不摂生で劣悪な体の中で働く細胞たちのアニメですね。
そうですね、
タイトル通りのブラック企業みたいな感じで、本当疲労、睡眠不足、暴飲暴食とかも、ああ自分の細胞ごめんと思いながら見てます。
私そう、ね、今コレステロール危険値って言われてるんですよ これ見た方がいいですかね。見て心ね、体の中の人たちにこうごめんなさいってしなきゃいけないですかね。
なんか結構その飲酒した時とか喫煙した時ってこういう症状が出ますよっていうのをレントゲンとかで見せられてもいまいちピンとこないなって思うところはやっぱりアニメで分かりやすいなっていう。
俺は今数値を見ながら考え悩んでるよ本当に。
いや本当ね、自分の体ごめんって思いますよ。
そうね、表の働く細胞は本当いつも頑張ってくれてありがとうみたいな気分になるのに、ブラックは本当に申し訳ない、ごめんみたいな。
しかもお酒の会の足飲酒なんだっけ、迎え酒してるところ迎え酒するなよってすごい思っちゃったよ。爆笑しました。
まあでも気持ちはわかるんで、うん、私もね、まあ、つい最近も肝臓も危険地ですよって言われてやっとギリギリ抑えましたからね、この2ヶ月で。
ブラックじゃないですか。
本当に、
ね、あ、ぜひ2話見てほしいですね。肝臓はね、もうね、新宿の歌舞伎町ですよ。
わかるわ、なんかもう、ね、見てないのにわかるわ、何かが。
癒しての優しいことよ、本当すいませんって思うよね、うん、あれね。
はい、ぜひ私は見たら特集したいと思う。
ちょっと不摂生気になってる人はぜひブラックを見てっていうのと、はい、こう前期働く細胞の普通の方を見てた人も間違いなく見た方がいいです。このギャップに、はい、ってなってほしいなっていうのあります。
今期あの表バージョンも用意されてるからよかったよね。ブラック見て普通の働く細胞を見て交互に見ないと本当に辛い思いになるし、あと個人ブラックで一番面白いなと思ったのは、働く細胞ブラックは男性なんだなってことを明示したのは結構楽しかったです。
あ、
うん、あ、うん、そうだね、明らかに3話 で、 そうです、ね、
患者がねってことね。
そうなんですよ、はい、今まではね人間の体っていうことだけだったんだけど、なんか表の人のことが分かると逆にその働く細胞、あの健康体の方は子供なのかなとかそういうことを考えられるというか、単行部作ったりして、なんかそういうところもちょっと面白いなと思いました
ね。なんか結構飲酒ストレス喫煙でおっさんかなって思いますよね。
ビースターズ、ビースターズも2期ですね。1期が本当にこうどんどんどんどん面白くなるタイプだったので結構最終回特集で語った記憶があるんですけれど、いや2期は本当にやっぱこう 3DCG アニメというのはそれが一番良い特徴だと思うんですけど、動かせば動かすほど技術が上がっていく、もう凄まじいアニメーションでしたね。
アニメーションもすごかったし、お話もすごいずっとドキドキしてるんですよね。
そうね、あの第1話は特に結構サスペンシブルな演出だったなというふうに思うし、うん、ちょっとホラーっぽい感じもあってね、面白いよね、うん、
ねえびっくりしちゃった。あの新キャラクターとかもね、結構どんな役割してくるんだろうっていうのがすごい楽しみだし。
イケメンのヤギのことですか？
あ、
そっちじゃないか。
ヘビもそっちもだし、そうヘビもそう。
はいはい、そうヘビもいいよね。今までなかったビジュアルだなと思ったし、う
ん、ねえあのトグロ巻かれるところすごいゾゾゾってしますね。
私はちなみにこのあたりまではね原作を読んでいたので6目は結構クジラさんだろうなと思っていたところもあったから、うん、もうナイスキャスティングって感じでしたし、
うん、
あとはあのイケメンヤギはまさかの梶裕貴さん投入といういやキャスティングも豪華だなと思うんですけど、でもやっぱりビースターズってベースは恋愛だと思うのよね。いや本当こうやっぱレゴシという少年のね恋愛を通した成長物語だと思うから、それに巻き込んでストーリーが思わぬ方向へ転がっていくっていうのが本当ビースターズの面白いところだなと思うから、特にね2期はルイ先輩がびっくりしたでしょ。
びっくりした。めっちゃキャラ違うやんってなったので、
ああいう描き方も本当に社会風刺に満ち満ちているし、ただねルイ先輩と獅子組の関係もまた、あ、見ていきましょうこっからね。
あ、楽しみです。
すごい楽しみです。ビースターズはできればまたじっくり語る場があればいいなと個人的に思ってます。
最後はプイプイモルカー。
これアニメなんですか？
いやアニメでしょ、立派な。
ストップモーションアニメですから。
そうなんですよね。CG アニメではなくて、本当にお人形を一コマ一コマ、1秒2時4コマ撮っていくタイプのアニメで、まあ、ニャッキとか、最近だとライカとかがやってる手法ですが、これは本当に可愛いフェルトのね、フェルト人形なんですよ。
まあ、一部でね、なんかすごく話題になってる作品ですよね、これね。
いや、何がですか、モフモフでめっちゃ可愛いねってことですか？
まあ、そういう、うん、いや、モフモフでめっちゃ可愛いけれども、意外とストーリーには毒があるというのか。
人間は愚かなんですよ。
うん。
モルカーが泣いているんですよ。
いや、モルカーが泣いてるところが超可愛い。ブラックな世界観っていうのは、この美里智樹監督、まだ、1992年生まれなので大変お若い方なんですが、大学院修了制作として発表した作品、マイ・リトル・ゴートが、もう本当に世界各地で賞を取った方でして、このね、マイ・リトル・ゴート、すごく見たいんですよね。簡単に言うとね、狼と七匹の子ヤギで、七匹の子ヤギたちが狼に食べられちゃって、消化が始まってから救い出せた場合の子ヤギたちの話なんですよ。なんかちょっと皮膚溶けてたりとか
怖いわ、
ちょっとね、公式ホームページとか見に行くと火ってなる感じのやつなんですけど、うん、
いやーでもね、そこにすごいいろんなテーマがはらんでいるというふうに聞いているので、めちゃくちゃ見たいし、まあそんな作品を作った人がこんな愛らしいアニメを作っているんだな、へーって思いながら、これ朝やってるんですよ。
7時半とかからやってるんですよ。
最高ですね。
いろいろ考察の人たちもはかどる作品らしく、もう1話とか渋滞の中で渋滞な人を乗せてる救急車をこう縦列のこう戦闘体制を作って渋滞で助けるっていういろいろこうねかかってるとかもう、ね、とにかくねもうそういうのばっかりなんですよ。こうでしかも1話に出てきたあの渋滞を作ったのが監督本人だったとか。
あ、そうなの？あの音楽聞いてた。
あ、そうですそうです。その人間の悪を監督が全て背負ってる、かっこいい監督だなと思ってで最初に出てきた救急車の、あの最初にあれですね、ポテトに乗ってた女の人が監督のお姉さんっていう。
お姉さんだね家族で作ってるな
素敵よね。
出てきた猫ちゃんもチャッピーっていう風にキャストの名前が書いてあるので、お家の猫ちゃんなんじゃないかなという説がありますよね。
すごい、もういろんなこと考えちゃうな。でもなんかちょっとした毒を、でもちょっとすっきり見せるというか、3話とかもなんかあの猫ちゃんを置いてちゃったドライバーが最後にプールにポチャンってさりげなく落ちるんですよ。なんかほんと一瞬なんで見逃しちゃうみたいなところにも、あーこういうとこ入れんだなっていう、もうね1秒も見逃せない。
ほんとカタルシスありますよね、これ1話1話に。あの1話はすごい音楽の盛り上がりが熱かったし確かに2話もう良かったですよね。
いや2話はね泣いた
泣いた
泣いちゃった
可愛、ね、いもんだって、うん、かわいそうで
本当に。シロモは可愛いね、
可愛いね。
てかもうそもそもこうモルモットが車になってしまった世界っていう時点で狂っているかな、
うんね、その設定がちょっと狂ってるって言われてもいますよね。モルモット自体が人間が作り出したものとか、いろいろなんかその子にも、ね、暗喩があるじゃないかみたいなあるみたいなんでね。
いやでもあのモルカーにはすごく乗ってみたいし、モルカーの乗り心地はどうなんですかね。タイヤになっているはずなんですけどね。
分かった方だと思うし、あのドアから乗るときすごい体勢で入んなきゃいけないとか、恐ろしい乗り物ですよあれは。
いや本当今後の話数でもきっと暗喩に満ち満ちたストーリーが見られると思うので、癒されつついっぱいみんなでこう考察して楽しみたいなっていうふうに思いますね
これモルカーさ、ぜひね内容的に一挙配信とかしてほしいですよね。どうしても、
そうですね、
まあ、今期の作品全体的に言えるんですけれど、うん、結構絞っている感じがありますよね、配信サイト。
ここでしか見れないみたいなタイプの作品が多いので、うん、
増えてきてますよね。特にね、まあ、例えばこういうふうに紹介したい作品 に多かったりとかするじゃない。
やっぱ力入ってる作品をね、うん、そのうちでしか見れないっていうのに当ててくるっていうのは、
まあ、独占配信したいっていうのはまあわかりますよね。
理にかなっているんですよ。もう前期の悪玉とか、うん、ゴールデンカムイとかそういう感じだったんですけど、確かにこれ一本で入ってもいいかもって思わせちゃうような作品力があるやつはやっぱそういう感じじゃないですか。
まあ制作委員会に入ってたりとかすればなおさらになるでしょうからね、
うん、
でも結構しんどいんだぜやっぱいくつも入ってるとっていうね。
わかりますよ。だって私プイプイモルカーの2話見るたった3分見るためだけに DTP に入ってこの3分どっかでと思いながらもういい見たいと思って入っちゃいましたね、
うん、正しいと思いますけど、うん
モルカーはずっと見てるなと思って今期は、は
い、まあそういう意味じゃワンシーズンワンクールだけ見てワンクールで解約するっていう手もありはしますからね。
うんうん、
うん、
まあそれも一つのサブスクの使い方の道な気はしますね、はい、入りっぱなしじゃなくてね。
そうですね。そう、そのシーズンで見たい。まあだからサブスクの会社はそのシーズンが終わっても次に見せたいものを常に作り続けるっていう、まあネットフリックス形式でやり続けていけばやっぱり会員は増える一方になる事実がありますからね。本当にね、まあ戦いですよね、そこもね。
お互いね、
お互いね。でも入る方はちょっと大変っていう感じだよね。本当ね。はい、ということで、今日の新番組青田街最後の作品はぷいぷいモルカーでした。今日の特集は
2021年冬アニメ新番組青田街特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、お互いで考えるとちょっと久しぶりに長かったんじゃないのこれ。
いや、めっちゃ喋りましたね。本数多かったな。
ね、結構取り上げた本数多かったですよね。あとスタッフおすすめ作品の中も多かったしね。いや、また人気者も多いって言えば多いので、まあ、このあと実際何が特集になるのか我々もまだ決めかねている。でもあれもやりたいね、これもやりたいねっていう感じがあって、そういうことをしているとシーズン終わっちゃうねみたいな感じもありますね、今年はね。はい、
そうですね。よかったらこう特集してほしいっていう声を上げてもらえると嬉しいかもしれないですね。
まあただ上げてもらえたからといって特集できるかはまた別問題ですよね。映画もあるからね、はっきり言ってね。はい、ということで我々も悩んでいきたいと思います。さて、来週の特集は、
はい、来週は映画銀魂ザファイナルを特集します。
はい、2人しか出ないんだって。私とタマさんしか出ないらしいですよ。
銀魂を原作結構がっつり読んでて、アニメも見てるのは私だけという。
はい、私はテレビは適当についてる時にやってりゃ見てたぐらいで、劇場版は2本とも見てます。あと実写も見てます。はい、ぐらいのレベルですね。でもまあ、あの銀魂のファイナルならやっぱり見とかんといかんだろうと思って行ってきたいと思います。はい、それで特集するんだっていうのもすごいけどね。
あ、ちょっとお祭り感がある、はい
は
い
はい。まあ、本来なら新エヴァンゲリオンをやる予定でしたから、この枠は。
まあちょっとね、仕方ないですよね。
はい、そうです。はい、ということで、皆さんの感想お待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ミワッチさん、ツネシンさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、中野のジョンスミスさん、タケさん、シリ 光の谷のしかじかさん、伊勢くもすけさん、 SQT さん、アビマルさん、金猫さん、更年期中二病さん、猫ひたさん、貝月さん、笹眼鏡さん、きらめさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
なせひとみと、
田中美希と、
たまと、
小宮あきと、
米林明子と、
宇宙世紀仮面でした。明日に向かって、
そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたしました。